さて、ちょっと、話が、例題からちょっと、まあ、もう一回ちょっと引き戻ってもらいたいんですけども、統計の基本っていうことをちょっと話しておくと、まず統計っていうのはなぜ必要かっていうと、すべてを調べることができないから推定しようっていうのが統計の基本なんですね。だって全部調べられれば、例えば視聴率っていうのがありますけど、あれ全世帯のテレビが何見てるかチェックすれば、統計取らなくていいんです。もろにわかりますから。でも視聴率っていうふうにしてるのは、率にしてる率、なんていうんですかね、それが視聴率は、サンプルを取ってる理由は全部の世帯を調べられないから、何個かくじ引きが何かどうやって決めてるかわかんないですけど、まあくじというかランダムに、その当たった人のお家に機械を設置させてもらって、で、そのデータをですね、視聴率っていうふうにしているわけです。で、こんなふうにして、すべてを調べることができないという前提で、サンプルがですね、全体を表すというもう一つの前提があって、そしてそれから出てきた数字で全体は多分こうなってるだろう、おそらく、というふうに言ってるのが統計なんですね。だから統計は絶対ではないというか、いろいろ言われますけど、そりゃそうなんですね。推定してますから、それに当てはまらないケースだっていくらでもあるわけです。例えば視聴率がすごい高かったテレビ、例えば最近だとサッカーの試合がありましたって言って、視聴率22%取りました。で、たまたま聞いたら、会社の人誰一人、見てないとか言ったら、視聴率ゼロじゃないかって。本当かよ、視聴率って思いますけど、全国の膨大な数でサンプル取ってるはずですから、って考えたらかなりの人が見てたっていうことになってくるわけですね。で、これはまあ、そういう推定できるという前提になってます。なので、じゃあこういう前提を知ってしまえば、疑うっていうこともできますよね。例えば、サンプルは十分かっていうことです。サンプルは十分かって疑う。そしたら街角アンケートで、街頭インタビューしてますよね。なんか、なんとかだと思うとか言って。あんな一切聞かないんですけど、僕は。サンプルにもならない。で、意味は、あれやる意味はわからないっていう。街角の意見を聞いてみました。もっと厳密に言えと思うんですね。街角のたまたま通った、たまたまインタビューした人の、ほんとこれは一部の意見ですけど、全体を表す意見じゃありませんが、参考までにどうぞ。っていうように言って、初めて、流してくれと思うんですけど。ですよね。だって、全体を表すわけではないわけですから、あたかも、それに、しかもですよ、自分、そのテレビ局の主張に有利なものだけ編集することだって可能ですから、サンプルは十分か適当かっていうふうに疑問を常に持ってれば、つまり統計の基本の原則を知っていれば疑うことだってできるわけですね。で、常にこういう意識をしておかなきゃいけないんですけど、たまに僕も信用しきってるときは抜けちゃったりしますけども、でもこういうことを知っておくと、意識するっていうことだけでもだいぶ違ってきますよね。情報の入り方が。わかりますかね。これはかなり大事な情報リテラシーっていうところです。で、そういうふうに考えてくるとですね、統計の基本っていうのはすごく簡単ですよね。で、もちろん統計学っていうのはいろんなメソッドがあって、まあ、数学的なものがかなりありますから、一個ずつ理解していくのはかなり難しいんですけども、まあ、ウィキペディアとかで調べて、ちょっと考えていくといろいろ、わかると思います。で、僕の大学の授業では 一応データ分析っていうのを担当してるんで、まあ、おせっかいにも統計の式1個を取り上げて、まあ、大体、みんな、なんか半分以上の生徒が、もうわかんないっていう顔をしながら、授業聞くんですけど、その回だけは。で、ただ、分かった人たちは目がキラキラしたんですね、僕が話した内容が。で、それはどういうことかって言ったら、統計の中で、例えば、相関があるっていう話があるんですね。なんとかとなんとかはかなり強い相関があるって言ってるけど、これは一つのものの見方でしかないっていう話をするんですけど、相関係数のからくりを、数学、数式を、意味を、どういう意味があるかっていうことを、 考えていくプロセスを一緒にやるんですけど、そしたら、まあ、ここでやってもいいんですけど、多分全くそういう門外観だとか数学はアレルギーがあるのって思い込んでる人たちにとってはこの会話全くの意味をなさないでやめときますけど、そういうふうにやって、例えば相関係数って世の中で言われてるものは実はこういう意味があってこういう意味があってって考えてきたらどんなものかよくわかるよねっていうことが分かって、それが分かればどういう時に使えてどういう時に使えないか、どういうことに注意しなきゃいけないかっていうことが分かるよねっていうことを授業でやるんですね。でそれをやったらですね、まあそれがあ分かったってなった時に、今までなんかややこしいと思ったものも実は根本的な意味するものっていうのはそんななんかやろうとしていることが分かればなんか分かった気がするってみんな思うんですね。数式覚えなくていいぞって言って、だって数式忘れたらウィキペディアで引けよって言って、それにエクセルでボタンを押せば相関係数パーンで出してくれるんだからどうでもいいと、式なんか覚えなくていいと、相関係数が意味するものは何かを考えるんだっていうことを授業でやってるんですけども、まあそんな感じのことをですね今日はいろいろ話をしていきたいんですけども、まあ一つ統計ね、まあそういったところまで行くにはなんか大学の授業でやってみたいに、一応その前にもう少し別の統計の簡単な話から始めてっていうのを やったらやっとそこに到達するんですけど、ちょっと今日はそういうことはできないので、でも一番大事な統計の基本としては全てを調べることができませんと、だから推定しましょうと、でサンプルを一部のサンプルを取り出した全体を表すという前提を引いてて、だからサンプルの取り方が非常に大事になってくるということです。だサンプルが少なすぎたらそれは当たらないでしょっていうのはさっきのパソコンの故障率の話からもわかりますよね。で街角インタビューとかの話で考えてもサンプルのそもそも取り方ですよね。数じゃなくていくら数増やしたからって言ってテレビ局の前に出て取っただけじゃ意味がないわけですよね。全国のっていうのを調べたかったらそれなりにやっぱりお金をかけて探さなきゃいけないんですけど、で毎回そんな大規模なアンケートできるわけがないんですよ。テレビで毎日報道するためにアンケートしてますけど、だからまあ基本的にテレビ局のアンケートは信用しないというふうに、まあテレビ見ないんです、何とも言えないんですけど、まあそういうふうに一つはしてみるとかね。で統計とかをでまあそんなふうに考えていくということです。でちなみにですね、統計の中で平均値っていうのもいろいろ出てくると思うんですけど、平均もいろんな取り方があるんですね。加算平均って、これは簡単なテストの平均点みたいな感じで、5教科の平均点はとか言って、全部足して5教科で割ったら出てくるのが加算平均ですし、メディアンっていうと、まあ一番その5教科を順番に並べますよね。いい点数順に。で、5教科だから、3番目のやつですね。の数字を平均とするのが、まあ中央値とかメディアンとか、そういう平均もあるし、水位平均っていってこうそれぞれの点数の差分をこう足してって平均値出すとか、まあいろいろあるんですやり方は。でその平均値それぞれがどういう意味があるかってことを興味がある人はその考えてもらったらいいんですけども、だから平均値の取り方によりけりなんですよね。でまあこういうことを知っておくと、だから平均値もいろいろあるからどういう平均取るかで全然意見が変わってきますよっていうことなんですね。でデータについてはまあちょっとそうですね、平均値とばらつきっていうことも考えていくっていうことが一つ大事になってきます。で、まあ、一番いい例でいけば年収の話がありますよね。平均年収いくらとかっていう話があって、じゃあ例えば自分が平均年収に達してないぞって一瞬思ったとしますよね。でもその分布を見ると、例えば一部の人が圧倒的にもらって、一部が低い人たちがたくさんって言って、でも全部足してやると平均値が引っ張られてってなったりするじゃないですか。でそういうふうになってその平均収入っていうのが決まってたとしたら、これ全然世相を反映してないってなります。そしたら、 その最も分布が多かったところを平均にすべきじゃないかとか、ある一定のところばらついているところやたら高い人は例外として除外して取った方がいいぞとか、そういうのあるんですね。で、あのテストとかで標準偏差っていうのがありますけども、あれは標準、ちょっとまた説明しだすと長くなるんですけど、まあ標準偏差って言って、あれはばらつきを考えて、よりみんなが平均点ぐらいを取れた人、そのまあ言ったらテストによって難易度は違いますから、平均点を中心としてそのばらつき具合からその集団からどれぐらい離れたかで点数をつけるんですね。標準偏差っていうのは偏差値ってやつですかね。その、まあ、その辺はあれなんですよね。あのデータ分析の授業では実はこういうからくりだよって、こう考えてるんだよって言ってやると、みんながみんなじゃないです、一部が目がキラキラするって、一部はもう二度とこの授業は受けたくないですってこういう会はもうやる、今回で最後にしてくださいっていうアンケートが返ってくるんですけど、毎年無視をしてやるんですけど、でもそういうふうに考えてると、標準偏差って言ったりとか偏差値って言ってるのは、より集団から離れれば点数は高いみたいなことをやってるんですね。でそうすれば毎回のみんなの学力によって ある一定の基準なんですか、毎回比べられる。だからテストの難易度にかかわらず、ある程度その比較可能なその点数を出したいとかいう時にああいうのを使ったりすると。でまあ、でそれはですね、今言ったように、じゃあ今仕組みはなんとなく分かりましたよね。その時のテストの平均値とからからして、ばらつきからどれぐらい離れてるかとかいうのが標準偏差値なんですけど、って考えたら、じゃあそもそもですね、全員がバカだったらどうなのかって、学力がみんな下がったらどうだったのか、したら去年の標準偏差値ですね、標準偏差値、偏差値っていうなんか日本語が勝手に作ったからややこしいんで、偏差値と去年の偏差値と今年の偏差値がたまたま一緒だったとしたら、それは同じかっていうと、そんなことはないんですよね。全体でのだから今年のその中で意味があるだけでいうことになってくるわけです。で考えた時に、学力が落ちたか上がったかは調べられないぞっていうことが推測できますよね。じゃあ何でやるのっていうと、なかなか難しいわけです。学力が上がった下がった、テストの難易度にもよりますから。で全く同じテストをやらせるってなった、毎年やらせればなんか対策立てたらテスト上がっちゃいますし、でなかなか学力が上がった下がったってのは難しい話であるってことはここからわかるわけですね。なのでまあそんな風に考えてくると、ちょっとずついろんなことに疑いを持ち出すんですけども、で結局ですよ、それで最終的に何が大事かったら、意味すること、意図を考えて理解するっていうことです。それぞれの物事、なんか分かりにくいものがあった場合に、それは自分にとってどういう意味があるのかとか、どういう意図があってそんな話とかそんな数字が出てきているのかっていうことを考えていくと。例えば、世界で日本の学力の順位がどんどん落ちてますよっていう数字を出して、でまずくないですかっていう訴えをしている政治家がいるとしますよね。でもちょっと疑ってみたらいいわけですよ。したら、例えば学力が高くないと絶対にダメなのか、ね、その学力テストは本当にいいテストなのか、なんでじゃあわざわざその人はそんなこと言ってんの？考えたら、まあいろいろ理由があるかもしれませんけど、もしかしたら教育にもっとみんな力入れましょうよって、そうしないとダメじゃないですかを言いたくて言ってるだけかもしれないです。でもそういうふうに、そういうふうな観点でその人の意見をもう一回見直してみると、その意図、例えばこの人は、まあ別に点数上げることにこだわってるわけじゃなくて、教育っていうことをもっとみんな真剣に考えましょうよっていうことが目的でこんな話を出してるんだなっていうふうに仮定して、その人の言動を見るんです。そしたら、ああそうだ、やっぱそうだよね、そうだよねってとこいっぱい発見すれば、そういう意図がある人だということがある程度推定できるわけで、逆にそういうふうに見たのに、 あれってそういうルールで考えたら、こっちの意見ってその矛盾するじゃないかみたいなのがいっぱいあった場合は、その人は借りてきた言葉とか、あと流行してるからそういう数字出して煽ってるだけだなとか、そんな風にして判断していって、その人がどんな人かっていうのが分かったりしますよね。なので意味する、それが意味するものは何か、意図は何かっていうことを考えることによって、その人がどんな人かってことも分かってきたりとかします。だから意味するものを問う、ね、これって情報リテラシーですよね。情報に対する教養ということになってくるわけです。さて、まあ、どんどん話が難しくなってきますけど、最終的にはですね、目的は何度もさっきから言ってますけど、意味、それが意味するものは何かとか、意図は何かっていうことを、もう常にチェックするっていう癖をつけるための話だと思って、これも一つの例だと。ついでにちょっと賢くなろうということを、まあ、目的にしていると思って聞いてほしいんですけども、リスクとはっていうことをちょっと話していきたいんですが、まずじゃあ飛行機の例えでちょっといろいろ考えていきたいんですけども、今ですね、飛行機があって、エンジンが2つ、飛行機って尾翼じゃないや、一番メインの羽に、エンジンついてますよね。で、あれが2つあるものもあれば、4つあるものもあると。まあ、4つあるものは最近全然見ないですけども、こうあったとして、で、エンジン2つだけのものっていうのがあるのと、4つのものがあって、で、エンジンは実は1個だけ動けば、とりあえず墜落せず飛んでられると。着陸までなんとか持っていけるとしますよね。で、そうなってるらしいんですけど、で、両方とも壊れたら墜落してしまいますよと。まあ、実際は墜落せずに、何年か前にニューヨークだったかワシントンのハドソン湾に着陸した、飛行機ありましたね。あれ両方ともエンジン止まっちゃったわけですけども、それでも、そのずっと滑空しながら、着陸する、被害を最小限にするってことぐらいはできたりするんですけども、まあ、すべてダメなら墜落と一応。で、この場合ですね、エンジン2つとエンジン4つっていうのはどっち乗りますかっていう話があったときに、まあ、どっち乗ります
エンジン4つの方が
安全
そうですね。
と思いますよね。で、例えば実際の故障率っていうのを調べてみると、エンジンが故障する確率ってものすごい小さいんですね。で、例えば両方とも壊れる確率っていうのは、エンジン1個の故障率かけるエンジンもう1つの故障率。なんで、まあ2乗するわけですけど、例えば、故障率が 0.、まあ、ちょ、分かりやすいように 0.1% だとしましょう。もっと低いです、実際は。じゃあ、両方ともが壊れるんですから、0.1×0.1 になるんで、0.01% になってくるわけですね。で、4つだったら、0.0001% の確率になるわけですね。全部壊れる。ですか、1個だけ残ればいいわけじゃなくて全部壊れるっていう確率はそういうふうになってくるわけです。桁が2桁増えるわけですね。で、実際はもっと低いです。で、その時にですね、じゃあもちろんもうエンジンが4つの方は万が1つも壊らない、安全だということなんですが、ただここで大事なのは、例えばエンジンが2つだったら整備すぐ終わるんですよ。で、4つだと、ちょっとでもなんか不安があったら、ちょっと整備時間かけて、もうちょいチェックしてしますし、4つエンジン、飛行機のうちのエンジンってものすごい値段するらしいんですね。で、エンジンがなんか、部品、もう余談ですけど、部品とかは結構日本の企業が作ってるのに、組み上げるのはアメリカの企業らしくて、日本の中小がなんか、いればこそらしいんですけど、だから日本は作れるらしいんです、エンジン。でもそれを作るっていうことができないのは、まあ、いろんな利権もあるんだろうし、その著作権じゃないや、著作権じゃなくて、特許とかね、そういうのがあったりとかして、できないっていうのはあるんですけど、まあ、その故障率をものすごい減らしてるのは、一個ずつの部品の 不良率がすごい低いっていうのもあるんですけど、で、それでですね、その、二つね、全然四つがあって、四つのものはしかも高いと。一個ずつが高いから、四つものが高いから、チケットも高くなりますよ、という風になったときに、チケットがじゃあ単純に2倍するとなった場合、どっち乗りますかって。どうしようかなって悩みますよね。
そうですね。
で、ここでじゃあ、この時の確率が意味するものは何かって問うてほしいわけです。エンジンが4つ、2つ、まあ4つ乗ってるものはもう本当天文学的数字。もうなんか、多分毎日、飛行機に乗り続けて1日1回乗ってもう事故に遭わないような確率なんですね、多分。で、2つの方も毎日乗っても当たらない可能性が多分あるんですよ。ちょっとわかんないんですけど、もうちょっと調べないと、実際の数字ちょっと僕も忘れちゃったんでわからないんですけど、それこそインターネットで調べたらすぐわかるんですけど、したらその数字が意味するところはって問うてみると、2つで何パーセントで出ますよね。これはどういう意味があるんだって問うてください。そしたら、例えば、普通に生きてて、ある日突然突発的な事故にあって死んじゃう確率っていうのが一応出てるわけですね。統計上。それと比べてどっちが低いか高いかって言ったら、エンジン2個の方が低いんですよ。確かそういうふうに信頼性工学っていうことを勉強した時にその本に書いたんですけど、したら4つだろうが2つだろうがそれよりも普段普通に生活してる時に急になんか引かれたりして死んじゃうケースの方が確率高いってなったら2つでいいか、遅延遅れたりするのも困るしチケット2倍っていうのもなんか高いし、もうそんなに安全がいいんだったら家でじっとしとくしかないな。でも家でじっとしといてもそこに何か事故が起こって死んじゃうケースの方が確率が高いんですよ。で考えたらそれはもうエンジン2つでいいかっていうふうになんか決めれますよね。でこういうふうにしてやっと意思決定ができるわけです。でだからこの数字が意味するところはって問うっていうことは非常に重要になってくるわけですね。これがリスクマネジメントっていうのに関わってくるんですけども、でこんな風にして、物事の意思決定をして、まあ、信頼性工学っていうんですけども、故障率とか故障に関する信頼性をどうやって高めるか、どうやって評価するかっていうことが信頼性工学という分野なんですけども、まあ、そういうところでこんな考え方をしているわけです。